はい、皆さんこんにちは。 XR メタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の寸久保でお送りします。
皆さん今週もよろしくお願いします。
暑いですね。
暑い、あのとにかく暑い、暑い、危険な暑さ、35度、うんうん、あの東京都や関東地方では超えてますし、一部地域では39度とか最高気温出しているところもあるので、まあすごいですね。外に一応帽子かぶって半袖短パンとかなるべく涼しい素材で出るようにはしてるんですけど、あのこれはどっちかというとあの TBS ラジオとかだったりでね、喋ってらっしゃるあの歌丸さんとかが言ってた話なんですけど、夏っていうよりこれ列だよねみたいな話をちょっと前、2年ぐらい前からもうちょっと前からしてまして、列ってあの劣化とかのあの行列の列の字に下に火炎がついてるやつですね。
もうね、
夏というより列、
蒸し風呂ですよね。いや、なんかうちにもね、はい、あのモグラ VR にもあの普段ねベトナムに住んでるライターさんがいらっしゃるんですよね、はいはい、パンミンコさん、
はい、
パンミンコさんがちょうど今日本に帰国されてるらしいんですけれども、なんかベトナムより日本の方が全然暑いみたいなこと言ってて、もうなんかこれなんでしょうね、日本以上に不快な国ってあるんですかね、この暑さが。
いや、まあ湿度高い、どっちかというと日本もそうですし、まあ、あと他のだとラオスとかも結構蒸し暑いのかなって気がしますね、うん、あの辺、うん、ちょ、いや僕全然あの向こうの気候知らないんですけど、
うん、いやでもね、なんかベトナムとか東南アジアもなんかすごいその、ねね、熱帯というかね、湿潤な感じで湿度高そうだから、なんかすごい同じような感じなのかな、しかもね、緯度は低いしみたいな感じで思ってたら、全然東京の方がしんどいらしいんで、やっぱなんかコンクリートジャングルの反射熱ってやばいんだろうなみたいな。
まあ、だと思いますね、うん、シンプルに反射熱やばそうっていう、はい、まあ、あと僕とかも見た感じ相当都市、うん、都市感があるんですけども、場所によりますね、うん、ホーチミンとかだと多分違うのかな、
うん、そうね。いやちなみになんか余談ですけど、
はい、
あのこの XR とかねやってる人で、特になんかデスクトップの PC、 Windows のデスクトップの PC を部屋に置いている人いらっしゃると思うんですけどね、多分もうすでに気づいていらっしゃる方も多いと思いますが、あの僕今までずっと基本いつも寝る前にスリープにしてたんですけど、最近あのちょっとあまりにもその寝てる間にスリープでもやっぱ排熱が出てきてしまうので、あのちゃんと電源を落とすようになりました。なんか朝起きた時の室温が多分3度ぐらい違うんですよね。
そんなに？
あ、全然違います。まあ一応あのうち、グラボが乗ってる PC なので、3080が乗ってるってこともあって、正直1日は一晩スリープで放置すると、ちょっと後悔するような温度になってますので、はい、あのデスクトップ PC が部屋に置いてあって、あの結構ブンブンと、そうですね、回ってる方、グラボ積んでる方とかは、あのもし暑かったら、こまめに電源は落とした方がいいかもしれませんっていう、すいません、ティップスです。
まあ確かに、でもそれは待機電力というか、つけて画面オフにしてても動いてるというか、スリープ状態の時でも使うとは思うんで、僕はあの必ず PC の電源は寝る前に落として、朝起きて仕事を始めるちょっと前につけるっていうのを繰り返してるんですけど、原則として。
いや、それがいいと思いますよ。なんかファンとかもね、多分そもそも室温が上がっちゃってるからすごい回っちゃうじゃないですか、それで、
うん、結局切った方がいいよねっていう、特にあの、まあ、ゲーマーとかの方とか、うん、まあ、それこそあの XR 開発とかで、いや、あの RTX4080Ti ですみたいな、うん、あるいは 4080Ti ってあるのか、あるか、はい、とかだったり、
うん、
のお話でも、今 4080Ti はあるわけじゃないのか、どっ
ちないです。4080と、あの多分 4070Ti とかもしれない。
結構この辺のグラフィックボードの命名規則が変わった段階からあんまり追わなくなってきたのと、更新しなくなったのによく分からなくなってきちゃったんですよ、今。4090とかはある、結局あるのか、あの辺とか 4070Ti、3090Ti とか使ってる方々ね、とか、あと、ラディオンの6800、6900とか、RX の。わあ、確かに暑そうな気がするんでお気をつけください。
お気をつけください。はい。
あ、そんな感じでね、めっちゃ暑いという中で、うん、皆さんあの無事生き延びてくださいというのもあるんですけど、今回のですね、はい、まあそんな夏ではあるんですが、ちょっと先の話をしたいと思います。もっと涼しいっていうか寒い時期のお話ですね。うん、はい、はい、まあ。とはいえ内容的には激アツでございます。というわけで今日のテーマはこちら。
モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。 業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業・行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
はい、XR 会議2023やります。
行きます。はい、
はい、
今日はですね、モグラが主催をする年一のカンファレンスである XR 会議について喋ります。はい、業界動向も話しますけど、はい、多分絡めては、まあとはいえ、はい、ちょっと XR 会議のねお話をさせてもらいたいなと思っています。はい、
はい、現在は出展者の方々とかを絶賛募集しているフェーズで、一応開催は冬12月ってことにはなっているんですけども、まあ、今回ね初めて聞くっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、そもそも何ぞやっていうところとか、まあ、今年どんなことをやるのかとか例年どうだったのかについてちょっとご紹介していきたいなと思います。まあなんというか手前味噌になっちゃいますけど、非常に面白い公演から、まあ、出展者の方々たくさんということで、多分日本で開催している XR 系のイベントっていうと、まあ、XR 総合展とか結構サイズありますけど、ブース的な数とか、あと公演の充実度でいうと多分トップクラスだと思うんで、自分たちでもあれなんですけど、うん、XR とかメタバースとか VTuber 系とかっていうところに関しては、まあ、ぜひぜひご参加いただけるとっていうのはもちろんあります。まあ、ただ一般向けのチケットまだ出てないので、今は出展者募集段階ですから少々お待ちください。公演とかだったり、はい、あとあれですね、観覧とかだったり参加していくっていう。で、はい、このそもそも XR 会議ってじゃあどんなイベントぞやっていう話を、お聞きしたいと思います。僕は一応メディアのスタッフとして、関わることはあるんですけれども、イベントを主催している方のメイつまり XR 会議自体を企画して開催してっていう方のスタッフではないんですが、先行さんはそちらも見ておられますので、今回どっちかっていうとね、普段メディアとかの立場で XR 会議の記事書いたり取材したりってしてるけど、そもそもどんなイベントなんですかっていうのを改めて聞くかみたいな感じでね、いきたいと思います。
はい、そうなんです。まあもちろんその宣伝会です。自社のねやってることを話すという会にはなるんですけれども、まあ、この XR 会議というイベントを、まあ、フックにその業界っていうものを語ってみたいなと、 XR 業界、メタバース、VTuber 関連業界ですね、まあ、語ってみたいなというのと、まあ、あとは、まあ、これは本当にまあ、来た人にしか分からないことになるんですけれども、非常に濃密なイベントですので、なんか特にセッションとかは正直ね、モグラジオをなんか5回聞くよりも多くの非常に有用なね、有用な、そう、濃厚なものが凝縮されますので、まあそういう意味でもちょっと紹介をちゃんとしたいなということで、今回ちょっと話したいと思ってます。で、 XR 会議ですね、まず毎年モグラが主催をしている開発者カンファレンスです。で、何の開発者カンファレンスかというと、もちろん僕らが主催しますんで、僕らが扱っている業界ですね、名前の通り XR、 だからメタバース、そして VTuber、まあ、一応これバーチャル領域と呼んでまして、まあ、その担い手の皆さん向けのイベントということになります。まあ、開発者カンファレンスなので、いわゆる講演ですよね、セッションっていう、まあ、いろいろこうスライド使って喋ったり、パネルディスカッションしたりっていう、そういった、セッションと、それから、展示ですね、フロアがあっていろんなブースが並んでて、まあ、いろんなものが体験できるよと、名刺交換できるよと、まあ、そういう、プラス諸々の企画っていう、イベントになっています。で、このイベントですね、2019年からスタートしてます。
はい、今年で、まあ、結構19、20、21、22、23か、
はい、5回目です。なんと5回目。
はい、
とはいえなんですけどね、2019年の12月が第1回だったんですよ、水原さん。
はい、
その翌月何がありましたか。
ん、
2019年の12月。突然問い
かけ、2020年の1月ってことですよね、翌月って。
2020年の1月って何がありましたか、水原さん。
忘れちゃった。新型コロナウイルスとか言った方がいいんですか。
あ、いやいや、そうですよ、そうなんですよ。まあ、これ何を話してるかというとですね、2019年の12月に僕らはこの XR 会議というイベントを初めて開催をしました。で、これは、はい、僕らが開催したイベントの中で一番大きな規模のイベントになります。
はい、
こちらは別に種も何もないんですけれども、全部モグラが運営してます。 モグラが企画運営してますので、いわゆる大型イベントというと、例えばそのイベンターの業者さんとかですね、
リードエグジビジョンジャパン、改め RX ジャパンさんとかですね、あのビッグサイトにやってる丸々店ってほぼ全部あそこがやってるんですけど、
あと日経 BP さんとかね、そういったそのまさにイベントを専門にやって、しかもさらにそこから運営のところはどこどこ会社にお願いしてとかっていう構造あると思うんですが、一部そういったご協力はいただいているものの、基本的にはほぼ全てモグラ社が回しておりますという、そういったイベント、うん、大規模イベントってモグラにとっては、初めて、この規模は初めてだったんですね。当時はまだ、お客さん600人ぐらいという規模だったんですけれども、今では、総動員数2000名というところまで来てまして、そんな大規模イベントをようやくやりたいな、ずっとやりたいと思っててやっとできたのが2019年12月で、当然僕らにとって初めての大規模イベントだったんで、よくあるホップステップジャンプですよね。翌年は前年の反省を生かして、もっといいイベントでもっとでかくぶち上げようっていうのをぶっちゃけ思ってたんですけど、そこでのコロナですね。はい。なので2020完全オンライン、2021オンラインプラス若干弱気なオフライン、そして2022でようやくオフラインをかなりしっかりと、ホールを2フロア使ってですね、出展者80社以上ということで、まさに業界イベントとしての展示会っていうのをできたんですね。なので結構出花くじかれてまして、リアルイベントっていう意味では本当にまだ回数としては少ないものにもなりますので、少しこうイベントとしてもですね、毎年ブラッシュアップしながら、レベルアップしながら、作っている、ということになります。はい。でそんな2019年からやってる XR 会議なんですけれども、スタートの時から変わらないコンセプトが3つありまして、共有しつながり高め合うという3つの目的があります。
はい。
簡単に説明すると、共有、何を共有するのか、これはまさにノウハウや技術ですね。聞いてる方々もよくご存知のように、XR、メタバース、VTuber もそうですかね、なんかもうこうやって作ればいいんだよっていう、成功法みたいなものがまだまだ少ない領域なんですよね。他のコンテンツ領域に比べると非常に新しく、技術の動きも早く、じゃあ本当にゼロから取り組むの？いやでもそうじゃないわけですよね。そういった知見、先行者の知見っていうものをしっかり共有していくということ。それから、まだまだこの世の中ではこの領域というのはこれから広がっていく領域になると思ってます。なので担い手の皆さんって基本的には、世の中のまだマイノリティなんですよね、全体的には。なのでそういった皆さん同士がちゃんとこう手を取り合っていく、つながっていくっていうですね、ここが2つ目のコンセプトになります。で3つ目はこの領域、まだまだこれからというのを意味しているように、基本未来に向かっているんですよね、ベクトルが。なので中長期的に、例えばもっと広がっていくよねとか、もっと面白いことできるようになっていくよね、もっと使いやすくなっていくよねっていうのが、大体こう携わっている皆さんの共通見解かと思うので、そういうそのこんな未来に向かってるよねとか、こういうビジョンってあるよね、ああそうそう自分もそう思ってるから今これやってるんだよねみたいな、その未来に向けたベクトルっていうところをしっかり合わせていく必要がある。で、これともすればですね、その本当に大手の会社さんとかの中で、ちょっとこう XR の担当やってますみたいな人って、なんか何千人いる組織の中の異端者みたいな扱いを受けて、なんかもうその企画を考えるたびにね、なんかこんな、これ儲かんのとか、なんかこれ、あんなゴーグル本当につけさせんのとか言われちゃうわけじゃないですか。モチベーションどう保つのって言ったら、そこはやっぱり同じその方向に向いてる人たちがいろんな会社にいてとかっていうところってすごく大事だと思うので、モチベーションを高め合うっていうですね、そういったことを目的にやっています、う
んうん、はい。志を同じくする人たちとね、を共有するっていうのは、他の開発者カンファレンスとかビジネス系のカンファレンスでも、もっと言うと趣味とかでも皆さんそうやって集まってやるって、いろんなところでなんたらコーンとか、なんたらマーケットとかあるわけじゃないですか、
そうですね、
オンラインにせよ、オフラインにせよ、コミックコンとかね、海外のやつだと、
そういうものに近いところもありますよね、はい、そういう場作りというのをこの XR、メタバース、VTuber の領域でやっているのが XR 会議ということになります、はい
はい。
で当然その一部の人たちでやっててもしょうがないので、本当に関わってる皆さんに来ていただけるイベントにしたいなと思ってますので、もうとにかく、みんな来てくれ、 みんな来てほしいというもうその思いでやっておりますので、できるだけいろんな形でお声掛けをしたりだとか、いろんな風に、皆さんを巻き込みながらやってますので、まあ、サイズ感としてはおそらく、まあ、国内ではこの業界では随一のものかなと、先ほど言ってくれた通り思っています。で、あと、まあ、ターゲットがその、まあ、担い手の皆さん向けということで、決してそのビジネスイベントでもないですし、もしくはそのなんだろうな、ビジネスイベントではないってことなんですよね。でそれから、僕らがやってると、まあ、これも一応特徴の一つかなと思います。まあ、業界にある意味こうずっと、まあ、寄り添い続けてるのかな、寄り添い続けられてると思ってますけれども、そういうその業界を盛り上げるということで一緒に広げていこうと思ってずっとやっているモグラ VR を運営しているモグラがやっているということで、まあ、ある意味そのなんかモグラ VR をイベントにしたらこうなるのかなみたいなイベントなんですよね、言ってしまえば。
あ、なるほどなるほど、わかりやすいです、
はい。で今年はですね、これもですね、はい、毎年年末になってしまってて、ちょっと来年からは本当に修正したいんですが、これ会場都合でございます。はい、はい、12月の18日月曜日から22日金曜日までの5日間、 XR 会議ウィークですね。はい、はい、1週間
です。1週間やるんですか。
でも、はい、去年までもそうですよ。去年までは実は2週間に分割してオンラインを3日間やって、でそこでセッションとかを展開して翌週の2日間を使って展示をしてたんですね。でそれが今年はちょっと5日間編成になり、もうくっつけちゃったんです。5日間編成になります。はい、
なるほどなるほど。で、まあ、5日間っていうとね、めちゃくちゃ長いなっていうか、長くなったなみたいな印象があるんですけど、実際そういう風に長くなったっていうわけでもないってことですね。実際それぐらいだったっていう。
初回が確か2日間。
そうですね、最初ね、それからそれぐらい
だった。第1回2日間で、第2回がオンラインだけで3日間やって、そっから5日間編成になってきましたね。はい、
まあね、でもあれですね、他の海外のイベントとかでも、まあでも AWE とかってあれ3日ぐらいやってますよね。
AWE は3日間です。はい、GDC とかが5日間、 CS も5日間みたいな感じですね。
あ、そうですね、まあ、4日くらい9、10、11、12とかでやってたりしてたはずなんで、まあでもそんな感じかって、結構5日間っていうとインパクトありますね。
そうですね、はい、まあ、セッションが最初の2日間中心になりますので、まあ、オンラインでの配信を中心にしていくということで、まあ、アーカイブもあったりするので、まあ、もちろんリアルタイムで、ね、まあ、見なくても後からでも見れるような形にしたりとか、あと中日の水曜日が、まあ、これはちょっとなんかこう中身の説明になっていっちゃうんですけれども、ステージイベントをやることになってまして、まあ、例えば企業さんの、まあ、特にスポンサーいただいている企業さんの特別なセッションが結構大きめのホールでやるので、それを500人ぐらい入るホールでやりますんで、まあ、そこでババンとステージで登壇して、しかも壁一面ディスプレイのホールがあるんですけど、まあ、そこで、はい、プレゼンテーションをいただくような、そういう、日というのが水曜日になります。まあ、企業さんのイベントだけじゃなくて、毎年やってるんですけれども、スタートアップのピッチ、XR Future Pitch という、このピッチもそのちょっとエモい感じの会場なんで、はい、壁一面ディスプレイのところでぜひプレゼンしていただければと思ってますし、あとアワードですね、出展される企業さんの中からいろいろこう注目すべきものを選ぶ XR 会議アワードっていうのをやってまして、まあ、それの表彰式だったりとか、まあ、そんなのを水曜日に行います。で木金の残り2日間で展示エリアがオープンされるっていう、まあ、そんな感じの1週間になります。まあ、なんか1週間全く同じことをずっとやってるっていうわけではないですね。ちょっとオンラインのパートもあれば、現地もあれば、でまたそのセッション自体はずっとオンラインで見てられるよみたいな感じで、まあ、ある意味現地来れる人はぜひ来ていただいて、まあ、オンラインでセッションだけの人はオンラインのセッションだけみたいな感じで、まあ、ここで関わりたいように関わっていただければいいイベントだなと思ってます。でリアル会場は東京のですね、まあ、浜松町駅から歩いてちょっとのところにあるポートシティ竹芝というところにある、ホールを使って開催をします。
はい、はい、結構大規模ですね、うん、今年も。
そうですね、いやでそうなんですよ。で、まあ、年々基本的にはまあ業界は右肩上がりかなというふうに思ってまして、まあ、僕の方でもいろいろまあ、スタッツとかねまとめて見てるんですけれども、まあ、いくつか紹介をすると、去年非常に盛り上がったんですね、基本的には。
はい、
で特に何が盛り上がったのっていうと、やっぱりリアル会場がすごい盛り上がっていて、で、まあ、理由ってまあいくつかあったかとは思うんですけど、まあ、まずコロナ明けみたいな雰囲気がようやく出てきたっていうことですね、
うんうんうん、そうですね、
そうコロナがやっぱり気になって、まあ、なかなかリアルイベントができんという状態だったところが、かなり、リアルな場でみんな会えるようになってきたよねと、まあ、久しぶりみたいな話もあれば、まあ、逆に今までね、そのネット上ではすごい見かけてましたけど初めましてみたいな、まあ、そういうのも含めていろいろつながりが本当に生まれてたなというのと、あとは一気に関わる企業さんが増えたんですよ。
はい、
これまでその展示エリアだいたい40社ぐらいがマックスだったんですけれども、去年は82社企業以外で団体さんとか行政さんも含めて、まあ、80以上がご出展をいただいてまして、まあ、その中にはその初めてその日本で体験する機会になったソニーさんのモコピとかモキャップデバイスですよね、はいはいはい、まあ、そういった感じの新しく体験できる目玉デバイスみたいなのもいくつかあったりしてですね、まあ、XR の、展示会ってやっぱりデバイスがすごい盛り上がったりもしますんで、そういったブース中心に列ができたりとか、体験している様子みんなで写真撮ったりとか、まあ、そういう形ですごく熱気があったかなというふうに思います。
あ
と登壇もそうですね、公演の数も60公演ぐらい毎年やってますんで、まあ、複数人登壇みたいなところもあったりするので、まあ、登壇者の人数もなんともう100人超えという状態で、かなり、いろんな意味で盛り上がったイベントだったかなというふうに思っています。
うん、いや確かに松井ですからね、うん、去年まではそんな感じで言ってましたけど、今年って何かこう、じゃあなんかか、うん、こう、なんでしょうね、規模感が変わったりとか、うん、まあ、大きくトランジションみたいなのってあったりするんですか？
はい、まさにそこがありまして、ですね、まず結構大きいというか、そうですね、まあ、僕ら的に大きいのが少しだけコンセプトを修正します。まあ、主に、来ていただく方々、まあ、そのターゲットにする方々とそのイベントとしてのコンセプトを少し修正をします。で、まあ、これ何かというと、先ほど XR 会議はですね、開発者カンファレンスだという話をしました。まあ、英語で言うとデベロッパーカンファレンスということで、まあ、基本的にデベロッパーカンファレンスって誰をターゲットにするのかというと、開発者クリエイター向けなんですね。で、僕らはずっと開発者クリエイター向けイベントですよというのをこう言い続けてきました。で、ここには2つの意味があって、1つは、まあ、去年もそうだったんですけど、 XR 会議と一緒にビジネス展示会をモグラは閉鎖してるんですね。ミート XR っていう名前のイベントを閉鎖してました。なので、まあ、開発者クリエイターの人たちは XR 会議で、で、まあ、ビジネスマッチングしたいようなお客さんですね、そのこの業界のこと、まあ、全然知らないけど、まあ、とにかくいろんな会社知りたいんだよみたいな人たちは、そのミート XR っていうイベントに来てもらったんですよ。で、これがなかなか、まあ、ある意味こう主催側もそうですし、関わってもらう企業さんもそうですし、逆に言うとお客さんも含めて、結構なんか謎、両方モグラがやってて、なんか、上のフロアは XR 会議で下のフロアはミート XR ですみたいな風にやってて、まあ、なんか若干こう混乱も起きてしまったんですよね。まあ、なのでもうこういった XR 会議っていうのを比較的総合的な業界イベントにしていきたいなということで、それこうビジネスの要素も含んだようなそういうイベントにしていきたいというふうに思っています。はい、で、まあ、それがまあ、ミート XR ってイベントやってるのがまず一つで、で、もう一個はいわゆるそのこのビジネスっていう人たちが何を意味するのかなんですね。このメタバースが流行りました、で、メタバースが流行りましたっていうのが出てきたのが、メタバースでどうやったら短期的に儲けるのかみたいな、まあ、そういった人たちがたくさん現れたわけですよ。
ですよね、 VR とかでもそうだし、ゲームとかでもそうだし、
はい、いかにマネタイズしきるかみたいな。で、まあ、この領域、先ほど見たように、その中長期的な領域ですので、まあ、もしかしたら短期的にはちょっとしんどいかもしれないわけですよね。はい、ちょっとこう、投資的な意味合いもあったりだとか、まあ、結構技術的にもあやふやなところが多いので、R&D チックになっちゃったりとか、まあ、結構こう、どうビジネスとして捉えていくのかってすごく難しいんですよね。っていう時に、ちょっとこう、金儲けだけが目的みたいな人たちがたくさん入ってくるっていうのは、正直、このエクサルト会議という場としては違うなと思ってるんですね。
うんうんうん、
でそういった方々はもちろんビジネスマッチングをしていっていただく、よりその実利のあるイベントっていうのが向いていると思うんですけれども、逆にそのこの XR 会議に来てほしい人たちっていうのは、もちろん開発者クリエイターもそうなんですけれども、まあ、一般的には多分エンスージャストと呼ばれているような ビジネスサイトの人なんだけど、やたらそのこの領域に注目してたり面白がってたり、なんかやりましょうって言ったりする人たちですね。
うんうん、
でまあ基本的にそういった人たちがこの業界を開発者クリエイターの人たちと一緒に盛り上げてきたというふうに僕は思ってまして、実際 XR 会議も、ユーザー あのアンケートを見るとですね、 15% 以上はそういう人たちなんですね。
うん、
だから開発者カンファレンスと言いながらもめちゃくちゃそのこの領域に対して熱心なビジネスサイドの方って普通にいらっしゃったんですよ。で普通にあの展示フロアも歩き回ってるし、セッションも聞いてるしみたいな感じで、あの普通にいるんですね。っていうか、まあ何を隠そう、別に僕もそういう意味ではその一人なわけです。別に会社くれたじゃないので、はいはいはい、で水原さんもそうじゃないですか。
まあ確かにそうですね。
そうなんですよ。だその人たち排除するってすごい変な話だなと思ってて、あのそういった方々の、うん、逆にそのじゃあビジネスサイドどうしてるのみたいなところもまたこれ皆さん苦戦しながらやってるのでノウハウがあるわけですよね。じゃああのユースケースとか事例ってどんな風に考えてどうやったからうまくいってるんだろうとかっていうのはテクニカルな話以外にもたくさんあるわけですよ。なのでそういった話っていうのは当然シェアしていってもらっていいと思いますし、あのそこをこう一緒に盛り上げていこうというあの気概っていうのはあの当然皆さんから感じられるんですよね。なのでそういったその業界としてまあこの領域を盛り上げていきたいというところで、まあ今回は多分まあ比較的その業界カンファレンスっていうところにあのコンセプトをですねずらしていきたいなというふうに思ってます。まあ、代わりにあのミテ XR もやらないんですよね。なのであのもうビジネスのイベントはなしで、もうこの XR 会議は総合イベントとしてやっていきますよと。で講演とかにもあの少しそのユースケースの講演とか増やしていきたいなと思ってます。まあ、というそのコンセプトがちょっと変わっていくよというのがこの今年の XR 会議です。まあ、より大きなイベントになっていくのかなとは思います。
うん、結構じゃあなんというか投資なんだろうな、こうどう変わるのかっていうところが具体的にいかないとちょっと今イメージできないですね僕は。
まあなんかセッションのラインナップ見た時に、まあ、少しそういうこうビジネス用の講演みたいなのが増えると思いますね。うん、今までって結構テクニカルなセッション多かったじゃないですか。なんかあのこの事例のメイキングの話をしてもらうとかそういうことが多かったと思うんですけど、まあ、もう少しそれが例えばですけど、なんだろうな、あのユースケースやってみて分かったなんかその企画サイドで気をつけなきゃいけない5つのこととか、なんかそういう講演を全然 OK にしようかなと思ってるんですね。あとなんかこうどういう事業計画立てますかみたいな話してくれる人たちがいてもいいと思いますしね。なんかそういう感じの、よりそのビジネスサイドの話っていうのも一部入れていきたいなというふうには思ってます。ただこれまでの会社向け、クリエイター向け講演っていうのが中心にはなりますので、まあそこはそういう要素も入ってきて、そういうビジネスサイドのエンスジアスの方が来ても、ある意味そのイベントとしてしっかりと持ち帰っていただけるようなものにしていきたい。逆に会社クリエイターとつながってもらうとか、そのエンスジャスト同士がつながるとか、まあ、そういう風にしていけたらいいなという風には思っています。でそういう意味ではですね、あの XR 会議あのコロナもあって、まあ、かなりそのオンラインの要素が強かったんですよね。2020年はずっとオンラインでしたし、なかなかそのリアルの部分どれぐらいの配分でやろうと、で、まあ、しかもね我々どうしてもこの領域なので全部オンラインで完結したらいいんじゃないかとか一時期思ったりもしてたんですけども、まあ、ちょっともうここはですねもう世の中の流れにあのしっかり沿っております。あのやはりリアルな場でやることの良さっていうのは絶対的に存在をすると思ってますんで、まあ、去年はやってなかったんですが今年はあの公演も一部リアルでやります。まあ、さっきのステージイベントもそうですし、あの一部のセッションもですねあのリアル会場の方で、まあ、リアルタイム配信もしますけれども、お客さんを入れて、公演をしてもらうというのをやっていきたいなと思ってます。はい、まあ、合わせてあのネットワーキングパーティーですね、パーティーとかも
あ
の
ちゃんとパーティーあるんですね。
はい、去年もやってたんですけど、まあ、少し、コンセプトが、なんかこう、ライブハウスみたいな感じの、ステージイベント中心のイベントになってしまってたので、今年はネットワーキングパーティーという形で、本当にその、まあ、本当にご飯と、飲み物を飲みながら、お互いがこう話せるっていうですね、ネットワーキングをしてもらえるような、交流会っていうものにしていきたいなというふうに思っています。はい。
今年はだいぶ、リアルの方に帰ってくるし、パーティーもネットワーキングパーティーとか交流会もあるしっていうことなので、まあ、去年もだいぶ確かにお客さんと、お客さんって言い方おかしいですけど、開発者の方々とかビジネスサイドの方々とかね、展示者の方々も含めてだいぶ入ってらっしゃいましたけど、今年もさらに盛り上がりそうですね、これは。
実は水原さんも去年来てもらってましたね、イベント。
はい、あの私、取材というか参加できてましたので。
そうですよね。まあ、今年はより、まあ、大規模にというか、まあ、本当により多くの方に来ていただいて、で、人が来れば来るほど化学反応が増えると思っているので、まあ、本当にそういう場にしていけたらいいなというふうに思っていますね。で、実際今この規模感、今、イベントの総動員数2000人って、総動員数ってなんだって話なんですけど、なんか、やっててすごい面白い話で、いわゆるお客さんに当たる人、チケット買ってくれたりだとか、あ、違う、これチケット数千円なんですね、カンファレンスなんで。まあそこそこの値段の、チケットをしっかり買っていただいて入ってくる方々と、あとゲストの方々ですね、招待ゲストの方々で、大体1500人ぐらいなんですよ、去年で行くと。で、他の500人、600人の人たちって、一体どういう人なのかというと、協賛の方々、出展の方々、登壇の方々とか、そういうそのイベントを一緒に作っていく側の人たちを合わせると、実は5、600人まで行くっていうですね。
もう。
大規模イベントはね、そうなんですよね。だって80ブースもあったらそうですよね。1ブース3人いただけで結構な人数じゃないですか。で、3人どころじゃないのでってことで、実はそういうこう、一緒にやっていく方々の方に、実は結構人数が毎年回っていくんです。大規模イベント化してるんで。まあ、ということで、総動員っていうのは本当にその、出展とか協賛、それから、登壇で関わっている方々も当然一人のお客さんでもあり、このイベントにいらっしゃる方ってことになるので、みんなで2000人以上ですよっていう言い方をしています。はい、なので、多分今年さらに出展とかその登壇側の方が増えるんじゃないかなと思ってまして、まあ、お客さんの人数もね、より増やしていきたいなと思いますが、総動員数もっと集まるといいなというふうに思って、今まあ、半年以上のプロジェクトなんですけれども、すでに、動き始めているということになります。いや、セッションとかね、ちょっと水原さんにもこの前協力してもらいましたけれども、ちょっと例年になく面白そうな感じになりそうです
、ね、いや、今年も楽しみですね。
はい、でちょうど今のね、あ、そうですね、はい、ぜひ。で、今の段階だと、はい、まさにこうご一緒する企業さんを募集しているという段階になりまして、スポンサー、それから出店の企業様を、絶賛大募集しているというようなタイミングになっております。気になる方もしいらっしゃいましたらですね、クサル会議の公式サイト、多分概要欄から飛べると思いますけれども、そちらから、資料だったりとか、あと我々の方でもご説明伺うということをしますので、ぜひ、このあたり気になる方はですね、一度チェックいただければと思います。企業さん結構毎年20社以上今スポンサードいただいてまして、で、出展が先ほどお伝えしたように、まあ、80社以上ということで、みんななんか出てどうなってんのみたいなところですね、あんまりこれまでちゃんと伝えてなかったんですけど、これまでの企業さんの声だったりとか、あとそういうどういうコンセプトで皆さん関わってるのかみたいなのもいろいろこう書いてたりしますので、ぜひ、そのあたり気になる方は見ていただくというのかなと思ってます。もう2000人もいるので、出展すると結構な勢いで、うん、なんか新しい情報とか一気にみんなに伝えれるんですよね。
うん、確かに確かに。
そうだから結構こうなんか新しく何かぶっ込もうと思っててみたいなとかをこう広げていくとか、あとこう今まであんま名前知られてなかったんだけどみたいな会社さんとかにとっては、そういう結構絶好なプロモーションの機会になってたりします。はい、
感じでプロモーションの場にもね、ぜひ役立っていただければと思います。はい、改めまして12月の18日から22日に開催いたしますので、現在は、まだチケット売り出しはしてないんですけど、時期告知があると思います、モグラの方で。またあと出店者も募集しておりますので、ぜひぜひご検討いただければと思います。はい、
はい、ぜひ
エクサル会議、エクサル会議でございます。はい、
はい、
いつものですね、
いつものね、はい、水原さんの呼びかけですね。
はい、まあ、というわけで今日は一旦エクサル会議2023というか2023やりますということで、内容紹介等々させていただきました。まあ、次回以降もね、また次回以降もまたちょいちょい話に出てくるかもしれないんですが、まあ、次例えばチケット出たりとかした時は多分、いつも通り本編が終わった後の告知とかで喋らせていただくと思うんで、その際はぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。
します。
はい、という感じで、今回はですね、エクサル会議2023の、ご紹介というか、まあ、そもそもご案内みたいな感じでやらせていただきました。モグラベアリニュースのポッドキャスト、モグラジオ第124回ここまでとなります。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の寸法でお送りしました。
はい、皆さん改めましてありがとうございました。エクサル会議2023ぜひ来てね。